それでは本編の方に入っていきます。でまずね、この第1回の、授業なんですけども、まあ、タイトルはもうねメルマガで見ている通りですが、好きな子に嫌われてしまう会話とモテる会話の極意、まあ、これを前編後編にわたってお話をしていきます。でまあ、この音声に関してはですね、そのパート1前編ですね、好きな子に嫌われてしまう会話ということでね、お話をしていきます。これから数ヶ月間にわたってこの会話プログラムで勉強してね、あなたはこのモテる会話を手に入れる、まあ、女性からどういうふうに話したらば好感を得られるのか、どうやったらあの女性を惚れさせることができるのかっていうね、会話テクニックを勉強してマスターしていくと思うんですけれども、今日これから話すこと、まあ、これからいろんな会話テクニックを教えていく中で、今日これから話すことは、まず一番初めに覚えてほしいことです。で、それは一体何なんですかっていうと、それは、会話における NG ポイント。いいですか？会話における NG ポイント。で、今日、まあ、デモンストレーションも含めて、この前編後編の全部、すべてを含めて、その全部を忘れても構わないんで、今から言うこの NG ポイントっていうとこ、ここだけは、これだけは確実に覚えてください。まあ、これさえね、覚えておけばなんとかなるんですよね。今日ね、この後いろいろと話していくので、全部ね、その時見えてくると思うので安心をしてほしいんですけど、この会話における NG ポイントっていう、ここを間違ってしまったらば、もう、モテるもクソもないっていうか、もう会話のすべてがね、瓦解していきます。崩れ去っていきます。なので、この NG ポイントっていうことだけは絶対にやっちゃいけないんだ。そしてこれさえやらなければなんとかなるんだっていう気持ちでね、そのぐらいの意気込みでちょっと今回のこの前編を聞いて、これ覚えるんだってことでね、やってみてください。で、女性との会話において、まあ、絶対にやっちゃいけないことがあるんですよ。で、その NG ポイントっていうのは本当にね、しっかりと押さえてほしいんです。で、なぜそれを押さえる必要があるのか、っていうと、これがすごく大事なんですけど、その NG アクション、まあ、NG ポイントを抑えたこと、まあ、抑えたことっておかしいですよね。その NG アクションをしてしまうと、好きな子、相手にあなたの行為がバレてしまうから。いいですか？ NG ポイントをすると、あなたの行為がバレちゃうんです。ここがものすごく大事なところで、この行為バレ。これがね、本当に一番しちゃいけないことなんですよ、恋愛においては。もうすでに美女の取説をもう買っている方がほとんどだと思うので、もうこの好感レベルっていう概念はね、もう知ってるかとは思いますんで、もしね、これすいません、ちょっとまだ僕それ買ってないですとか、読んでないですって方は、まあ、この音声が終わった後で構わないので、ちょっと僕にメールをして買ってぜひ手に入れてください。まあ、そこをちょっと読んでいるということをね、前提でこれはお話をしていくんですけれども、まあ、一応ね、この交換レベル、まあ、おさらいも含めて復習の意味でね、もう一回説明もしますが、まあ、女の子があなたのことを好きなレベル、まあ、好意ですよね。好意のレベルが5段階ありますよってことです。で、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5とあるんですが、レベル1は何なんですかって言うと、それは嫌いです。まあ、嫌悪ですね。で、レベル2は何かっていうと、それは興味なし。まあ、全然もう男として、もう鼻にもかけてないというか、まあ普通に喋るけど、まあ興味ないですよねっていう状態が興味なし。で、レベル3がこれが普通です。別に好きでも嫌いでもなく、まあ普通ですっていう。もう本当フラットな状態ですよね。で、レベル4が、これ友達って呼んでるんですが、これは本当仲のいい友達で、なんかもし間違っちゃったらばちょっとありかなっていう。まあ異性としてちょっと意識し始めてる。してもいいかなっていう、まあ結構グレーゾーンな位置ですよね。で、レベル5、これが好きで、もうこれはもう完全に告白したら OK になるし、あっちの方がもう付き合いたくて仕方がないっていう、こういう状況。で、このレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5の、この交換レベルをまず把握しておくことはすごく大事で、この交換レベルに合った行動、合った接触頻度、合った、その恋愛テクニックを使っていかないと、まあ相手は好きになってもらえないし、そのレベルを上げることすらできませんよっていう、まあそういったね、交換レベルっていう概念があります。で、そこの章をもしね、もしというか、まあ、読んでる方はもう一回ちょっと見直してほしいんですけど、そこで僕が基本的なテクニックのことをね、お話しました。それは、相手の好感レベルよりも、あなたの好感レベルは下げなきゃいけないってことをね、テキストで書いたと思います。まあ、どういうことですかっていうと、要は、相手があなたのことを好きですよっていう、その気持ち、例えばそれがレベル4だったとしますよね、に対して、 あなたが相手をどんだけ好きかっていうその気持ち、まあ、これをレベル相手が4ならレベル3とか2にしなきゃいけないんですよ。要は相手があなたに対して友達だと思ってたら、あなたは相手に対してまあ普通か興味なしぐらいかなっていうふうにしとくことが、実はこれが恋愛がうまくいく秘訣だし、これがよく世に言うなんていうんですかね、追わせるっていうのが実は秘訣なんですよね。まあこの辺ちょっとまたね復習になっちゃうんで、詳しくは取説見てもらいたいんですが、要は恋愛はステータスゲーム、もう惚れたら負けなんですよね。惚れたら負け、あ惚れてるなってことが相手に伝わってしまった段階で即終了、ゲームオーバーです。もう恋愛で何をしちゃいけないんですかって言ったら、もうそれは一言、いやこういうバレしたら終わりですっていう、ここなんですよ。まあもちろん厳密に言うと恋バレしてもどうにもなるんですけど、だからそこからね、まあ控えしてもってことをできます。まあこれ告白リベンジをやってる方はね、そのやり方とかいろいろ知ってるとは思うんですが、このただ一つ確実に言えることは、この恋バレをした後はやっぱ時間がかかるってことなんですよ。時間もかかるし、あなんこの人私のこと好きなんだっていうので、もうかなり恋愛がやりづらい、主導権を握られちゃうっていう状況なんで、相当ね不利な状況になってしまうんですよね。でこのいかにこういうバレをさせないかしないかってことが恋愛においてはものすごく大事で、会話でじゃあどんなことをしてしまうとね、この女性にあなたの恋が伝わってしまうのか、恋がバレてしまうのかっていう、でまずそこをしっかりと押さえておかなければ、このどんな会話スキルテクニックをやったとしても意味がなくなってしまいます。会話をすればするほど恋がバレていくってんじゃ意味がないので、このやっちゃダメだよ、これはしちゃいけないんだっていうことをしっかりと基本を抑えてね、これからのスキルをねまずやっていくと、そういった意味で今回すごく大事だということをねお話をしています。いいですか、ちょっと気合を入れ直してですね、これ聞いていただきたいんですけど、本当に多くの男性が勘違いしてるんですよね。もう本当に 100% と言ってくらい勘違いしてるんですけど、恋愛は加点方式ではだけではありません。減点方式もあるんです。どういうことなんですかっていうとね、思うと思うんですけど、まあ、テスト、学校のテストを思い出してほしいんですよね。あれって100点満点じゃないですか。で、この正解、まあ、0点があれですよね、最低ですよね。で、まあ、1個正解したら5点とか、この正解、難しい問題正解したら10点ですっていうふうに、何かを正解をやったらば、どんどん点数がこう積み上がっていって、まず全部正解したら100点っていう、それ以上ないよっていう、そういったものだと思うんですよね。恋愛はこうじゃないんですよ、これ。何か正解したら確かに加点もされるんですけど、失敗したらマイナスされるんですよ。だから例えば問題がですよ、10、まあ、20問あって、まあ、1個5点だとするじゃないですか。で、20問中全部答えて正解のことやったらもう100点になると。恋愛に関してね。でも、恋愛の場合、それテストの話じゃないですか。でも恋愛に関してはこうじゃないんですよね。20問中、例えば10個、正解しましたよ。というと、まあ50点ですよね。で、残り、10問は失敗しましたよって言ったらば、それマイナス50点になるんで、結局0点なんですよ。で、さらにもっと言うと、これどんどん失敗の方が多くなってくると、どんどんどんどんこう0点より下があり得るってこと。だから20問中全部20問間違えちゃったら、これマイナス100点になってしまうってことなんですよね。だから、このからくりをまずしっかりと知ること。結局ミスをしないことがすごく大事ってことをね、覚えてください。だから減点方式のこの減点しない方、ミスしない方が実はすごく大事ですよっていうね、ことをまず一言ね、覚えておいてほしいのと、これ本当にね、多くの人ってのはどうやったら惚れさせられるのかとか、どのテクニックを使えばいいのかっていう、自分の声を上げること、すなわち加点することだけに目がいってるんですよね。マイナスをこの防ぐっていうところに全然意識がいってない。これ、大事なことはやっぱ繰り返しなんですけど、本当に恋愛って大事なことはどれだけマイナスを食らわないか。もうこれがものすごく大事かってことをね、今からちょっと具体的に話をしていくんですが、ここですよ、ここ。これ本当に多くの人が理解してない。だから恋愛うまくいかないんですよね。いいですか？例えばデートをちょっと、デートしたことないよって人もいるかもしれないんですけど、デートしたことある人はですね、それを思い出してほしいですし、まだデートしたことないって人は、デートを想像してみてほしいんですけど、これね、僕から言わせると、デートに来てる段階で、落とせない方が不自然なんですよね。付き合えないってことはありえないっていう。交換レベルで言ったら、最低4。下手したら5なんですよ、これ。 もう普通にミスなくやったらもう絶対付き合えるっていう状況なんです、こうデートって。でもここで多くの男性は失敗するんですよね。で、このデートに来てるっていうのはテストで言うとこの何点満点かさ、もう80点ぐらい取れてるんですよ、これも。で、合格ラインが70点だし、もう合格してるんですよ、これね。いや、これ以上点数を重ねる必要ないっていうか、もうその前段階でいろんなことやってるんで、プラスになっているよっていう、そういう状況なんです。で、ここででもね、多くの男性ってのは、よし、デートだって言って、さらに加点しようとするっていうか、気合を入れるんですよね。例えば、無駄に高いレストランを予約をしてみるとか、あるいはいつも以上に相手を褒めたりとか、いじったりとか、過剰にやってみるとか、ものすごく話題を準備して、よし、これは今日はこう話して、こうで、こうやって、こうやって、こうやって、ここで俺は告白をするとかね。あるいは、このタイミングで絶対ボディタッチしてキスをするんだとかっていうふうに、あらゆるシチュエーションを考えて、あらゆることを準備して、気合を入れすぎ。まあ、やりすぎ、がっつきすぎなんですよね。加点、加点、加点っていうか、もう加点する必要ないのに、加点の方向のことばかり全部してしまう。もっとね、普通でいいし、もっと落ちてていいんですよね。これさっき僕がデートに来てる段階で、まあ、女性はね、もう落とせないわけがないって言ったんですけど、そうなんですよ。これもうデートに来てるって段階で、まあ、あと本当一つなんですよ。ほんの少しのことをやるだけでよくて、もうウキウキなんですね、女性の気持ち的には。あ、この人とこの後どんなことが起きるんだろう。この人とどんな風にシチュエーションなんだ、どういう風に持ってってくれるんだろうって。あなたと普段はね、例えば職場かもしれないし、学校かもしれないし、デートってやっぱり非日常的な空間じゃないですか。もうそこにあなたと二人で一緒にデートできるっていうだけで、かなり満足なんですよね。もうこれ以上何か加点をする必要はゼロ。で、一発目のデートでじゃあ何をしたらいいんですかって、やることないんですよ、ほとんど。結局マイナスを食らわないで、こと。そして今から言うことをやるだけで、もう完全に相手が惚れて、じゃあ付き合いましょうかってなるっていうぐらい、本当に一発目でちょっとやることシンプルなんですけど、いいですか？これまあ、ちょっと今日の会話の流れとは違うんで、脱線しちゃうんですけど、まあ、話しますが、もう普通に前通りの会話をして、ちょっとだけボディタッチをして、あとはデートの約束をして、じゃあね、バイバイっていう。もうこれだけなんですよね。でももっとシンプルに言うと、普通の会話して、ちょっと楽しくなって、じゃあね、バイバイっていう。会話して、次のデート決めて、じゃあね、バイバイ。会話して、デート決めて、バイバイ。もうね、このワン、ツー、スリーステップだけなんですよね。これを聞くと、多くの男性は、そんなんでいいんですかとか、物足りなくないですかって言うんですけど、物足りなくないんですよ。これで十分なんですよ。もうだって加点してるんだから。これ以上加点する必要なくて、あと一個必要なのってのは、相手にもっと追いたいっていうアクションを起こさせる、その思わせぶりなこと、じらすこと、追わせること。まあ、これが、これもね、実はあんまりというか、これはほとんどメルマガでも取説も書いてないんですけど、まあ、ステップ3の、まあ、さっきね、デモンストレーションで言ったステップ3の、惚れさせるテクニックっていうところの一個になってくるんですけど、いわゆるこれ、去り際って言うんですけどね。ここのテクニックをただ使うだけの話で、みんなやることないんですよ、これ。本当だ、デートとかも実は2時間もいらないんですよね。1時間ぐらいなんか楽しくして、ああ、もうすげえ楽しいんだ。ああ、もっと楽しく喋りたいねっていうところで、じゃあね、バイバイっていう。今日ちょっと仕事があるからまたねっていうふうに切り上げるだけでいい。ほんとこんな簡単なことなんですよ。でも、これは多くの男性まず理解してないし、できてない。だからよくね、一回デートできたんですけど、その後追いすぎちゃダメでしたっていうのって、だいたいここでやりすぎて、ああ、失敗して、こういう行為バレをしてしまったなっていうパターンなんですよね。だからそこをもう一回やりましょうってことなんですけど、本当に多くの男性やっぱりこんなあっさりしてないですよね。これでもか、これでもか、これでもかっていうか、いろんなアプローチをして、なんとか掘り出して、なんとかホテルへっていう。まあこれ考えちゃうと思うんですけど、とにかくやりたいっていうふうにね。僕も昔は考えてたんですけど、その余裕のない態度が逆にこれマイナスになって、あ、なんか重かったなとか、なんかちょっと期待したのと違う、ちょっとがっつかれすぎたなみたいな感じになって、まあ2回目のデートつながらないっていうね、こういうことなんです。だこれってものすごく大事で、恋愛がうまくいかない人って、この、加点も今まで実はできてるんだけど、今みたいにマイナス食らっちゃって、結局、いつまで経っても好きになれない、付き合えないって状況を、この負のスパイラルに陥ってしまうんですよね。だからデートまでできているから、あと少しだけやるだけなのに、そこでやりすぎちゃって、マイナス食らっちゃってるっていう。で、また少し、じゃあ距離を置きましたって言って同じようなことやるんですけど、また加点もするけどマイナスもしちゃってるから、結局このマイナスポイントが何だか分かってない状況だと、いくら加点、攻め、武器のものを持ってたとしても、恋愛テクニックを身につけたとしても、同じ分だけマイナス食らっちゃったらば、さっきのね、テストを思い出してほしいんですけれども、100点取ってもまた0点になっちゃうんですよ。 あるいは下手したらマイナス点になっちゃったりして、もう次に会えないよとか、つながりませんよっていう風になっちゃうっていうことなんですね。だから、ここを本当にマイナスを食らわないってこと、もう気をつけるってこと、これもう何回も口酸っぱく言うんですけど、とにかくマイナスを食らわないこと、これが恋愛ではすごく大事だし、会話でも全く同じだということです。で、これが、だからこそね、これ第1話に持ってきたんですけれども、この好きな子に嫌われてしまう会話っていう、どんなことをしたらば好きな子のマイナスを食らって、嫌われてしまうのかっていうね、ここを本当に忘れないでください。で、これが本当にすごく大事です。いいですか？まあ、これね、もしね、メモがある方はね、書いてほしいし、まあ、ない方は覚えてほしいんですけど、NG ポイント、今から言ってきますね。で、これ、ここら辺がテキストを見てね、ちょっといろいろと、なんでしょう、照らし合わせながら、見ながら話を聞いてもらいたいなと思うんですが、まず NG ポイント、これまず1個目。毎回話しかけるっていうね、項目があります。だから、これはちょっと失礼シチュエーションが限られてくるかなっていうふうに思ったりするんですが、まあ、要するに学校であるとか、職場であるとか、まあ、あとはあれかな、そのコンビニ店員とか、ジムの受付とか、要は定期的に、まあ、定期的に会えてるっていう状況ですよね。この定期的に会えてる状況で毎回話しかけるっていう、これ実は NG ポイントなんですよ。これ結構意外だと思うんですけど、マサトさんって毎回話しかけなかったら責めれないじゃないですかとか、あるいはその毎回話しかけれなかったらば、チャンスは全部ものにしたいですっていう、そういう風な気持ちだと思うんですけど、これやっちゃダメなんですよね。もちろんちょっと予習として言いますけど、もう会話スキルがマックスになって、話せば話すほど、絶対に俺はもう落とせる自信があるっていうんであるならば、それは OK だし、それからもうすでにレベル4とかレベル5であるならば、それは毎回話しかけた方が、実はいいっちゃいいんですよね、基本的には。だけど、その時であったとしても話しかけなくてもいいんですよ、これ。いいですか？で、なんでこの毎回話しかけちゃいけないんですかっていうと、ちょっとね、考えてほしいんですけど、それって好きだから話しかけるんですよね。そのこと話したいから話しかけるわけじゃないですか。なるだけ一緒にいたいから話しかけるんですよね。で、結局それは相手も分かってるっていうか、あ、こんなに話しかけるってことは私のこと好きなのかなっていうふうにやっぱ思ってしまうんですよね。これに関してはどうしても。で、そう思わせないために毎回話しかけちゃいけないってことなんです、これ。で、みんなこれ勘違いしてるんですけど、話しかけなかったら何も起きないじゃないですかって言うんですけど、そうではないですよね、これね。もちろんあれですよ、全く何にもインパクト与えずに何もしなかった状態で話しかけたら、それは意味ないんですけど、ある程度のインパクトを与えたいとか、少し何回か話してる状態で毎回話しかけないってやると、あれ今日話しかけないのかなってやっぱなったりして、好きか嫌いか相手は判断できなくなってくるんですよね。結局その行為バレをしないっていう状況になっていくってことなんですよ。だからこの毎回話しかけなきゃいけないと思ったとしたらば、それは本当に間違いなので、今すぐやめてください。別に毎回話しかけなくてもいいっていうふうに思うことで、話しかけなくても実は相手を惚れさせる技いっぱいあるし、それが会話の極意だったりするんだよってことをね、まず認識すること、これ大事です。はい。で、次いきます。次のポイント、これもね、これは本当にもう読んだ瞬間にああって思うかもしれないし、まあ、テキストを見ててね、思うかもしれないし、やっちゃうがちだなって思うと思うんですけど、いいですか？無駄に会話を引き伸ばそうとするっていう。これはもう本当に、好意バレの最たる例っていうか、これもね、毎回話しかけると、まあ理由は同じになってくるんですけど、ね、かなり似てるんですが、とにかくその子と1分1秒でもね、やっぱ長くいたいと思うのは、これ好きなら仕方ないとこですよね。まあ心情なのかなって思うんですけど、だそれはもうそのままあからさまに出しちゃダメってことなんですよ。そこはもう隠してってことなんですよ。これを出してるようでは、もうちょっと好きな子を落とすの諦めた方がいいってぐらい、ほんと分かりやすぎるんで、いいですか？好きな子ほど盛り上がった時切り上げなくちゃいけないんですよ、これ。無駄に会話を引き伸ばしちゃいけないんですよね。さっきのデートのとこにも被るんですけど、さっきのデートもね、かなりシンプルで、そんなんでいいんですかっていうふうにね、言ったと思うんですけれど、あれって、実はあれが一番絶妙なタイミングで、あれもしね、バイバイをしないでもっとホテルに行こうって引き伸ばそうとしたりとか、もっと楽しく話そうとしたりすると、逆に女の子冷めちゃうんですよね。やっぱデートってのは、女の子死な定めに来てますから。最後この人はどういうふうに私をアプローチしてエスコートしてくれるのかな、もっと好きにさせてくれるのかなって、そこを女の子は見に来てますので、 その演出をしなくちゃいけない。そのためには満足させないことがベストなんですよ。次もまた会いたいな、ドキドキするなっていう、そういう演出方法をしなくちゃいけない。にもかかわらず、最後まで引き延ばそうとしたりとか、デートでなんとかその日のうちやろうとかってしてしまうと、結局恋バレをしてしまって、なんかつまんないなっていう風になっちゃうってことなんですよ。だから会話も全く同じ。無駄に会話を引き延ばそうとすると、逆に恋バレをしてしまって、相手に、ああ、なんかもう魅力ないな、つまんないな、これ以上裏はないんだな、そこが浅いなっていう風に思われちゃうってことなんです。だから、これ本当に初めの頃、特にもう好きになっちゃったりとかね、惚れちゃってる時っていうのは難しいかもしれませんが、無駄に会話を引き延ばすって、これは絶対にやっちゃいけないんだって思ってください。で、どうしたらいいのっていうと、会話が盛り上がってる時に、あなたからですよ。あなたから会話を切り上げるってこと。理由は何でもいいですよね。あ、仕事行かなくちゃとか、あ、俺ちょっと用事ができたとか、あー、ちょっとやばい。トイレ行きたいとかね。まあ、何でもいいんですけど、会話を、とにかく自分から切り上げるってことね。これがすごく大事。で、次3つ目いきます。これもね、3つ目、これももうテキスト見て、わーとかって思ってる方いると思うんですけど、その場にいるのに話しかけない。っていうことね。で、これいろんなシチュエーションがあるんですけど、まあ要は、まあこれも学校職場とか、まあ、もうシチュエーション全部同じですよね。その、まあジム、コンビニ店員とか、ジムの受付とか、まあ定期的に会っている。まあ顔見知りの間柄という段階で、同じこの空間、だこれも美女の取説に書いてあったと思うんですけど、接触頻度のところでね、空間にいて存在を認識させるだけでそれは合ってることになってしまいますよってことをね、お話をしたと言います。それと全く同じで、その場にいるのに、なぜかずっといるのに話しかけてこないっていうことは不自然なんですよね。で、これは何がバレるのかっていうと、この人ずっとここにいるってことは多分私と話したいんだろうけど、話しかけてこないっていうのはどういうことなの？あ、臆病なのかなっていうふうに思われちゃうんですよ。緊張してる。で、それ緊張してるのは好きだから緊張してるんだろうなって、このロジックなんですよね、女の子は。だからその場にいるんであるならば話しかけなきゃダメです、絶対に。そして、もっと言うと目があったのに目をそらすとかも全部そうなんですよね。この目があってね、目をそらして話しかけないって、これが実は一番最悪なんですよね。もう恋バレ、一瞬で恋バレしてるっていう。やっぱ好きなものって見てたし、目で追っちゃいますよね。目で追っちゃうと思うんですよ。で、そこも目で追ってることがバレてるのに話しかけないってのは、これはもう本当に最悪。NG 中の NG ですね。で、これをやるぐらいやったら、まあ本当にもうもう話すんだって決めといて、もう、その、なんて言うんでしょうね。例えば、休憩室でも職場でも何でもいいですけど、その子が視界に入った瞬間に話しかけに行くみたいなね。そのぐらいの男らしさを持ってください。で、この、じゃあもしね、目をそらしちゃいました。やばい、話しかけれませんって思ったら、その思った瞬間にまた話しかけに行けばいいんですよ。これ、何回でもね、やり直しが効くっていうか、やばいと思ったら、その場で即対応。だから風邪みたいなもんですよね。まあ、病院の先生もよく言ってますけど、早期発見、早期治療みたいなね、ことで、そのやばいやばいって言ってずっと話しかけないでその場にいるんじゃなくて、話しかけることが大事。で、もうちょっとこれ言うと、もう緊張して話せないなって思ってしまうなら、もうそもそもその場に行かないってこと。で、視界に入っても話しかける前にさっさとその場から立ち去るってことなんですよ。で、またね、これって、じゃあどうやったら話し合えるようになるんですかとか、そのマインドはどういうふうにしたらいいんですかとかっていうことは、これから多い、ね、細かいテクニックを教えていくので、克服の仕方とかね、話しかけるべき話題とか、どうやって話しかけるのかって、そのノウハウ、テンプレート、ステップは、しっかりと教えていくので、安心はしてほしいんですけども、今この段階で、やばい、緊張してしまって話しかけることができないっていうんであるなら、それは別にその前に行ってもいいんですけど、行ったらすぐ立ち去るってこと。これだけで構わないです。で、実はですよ、実は、これだけでも結構ね、恋愛テクニックなんですよね。皆さんね、この何かをしなきゃいけないと思ってるんですけど、何もしないことも実は何かをしてるんですよね。女の子ってやっぱよく見てるんで、好きな人は基本シンプルに言いますよ。好きな人はこっちに話しかけてくるし、なんかしてくるだろう。で、私に興味ない人は何もしてこないし、話しかけてこないだろうって、まあシンプルにこういうふうに思ってるんですよ。だから、何もしないイコール私に興味がないっていうふうに思わせられてるってこと。いいですか？これ、ここ、ものすごく大事なところですよ。私に興味がないんだっていうふうに思わせられてる。思わせてるってことですよ。いいですか？ちょっとこれ、恋愛はステータスゲームってところを思い出してほしいんですけど、これ興味がないって思わせるってどういうことかっていうと、要は、 さっき言ったね、好感レベルが、あなた、お前が思ってるほど俺はお前に興味ないよっていうふうに思わせられるってこと、要は好感レベル下に演出できるってことなんですよ。だから、これもね、接触頻度とか見直してほしいんですけど、合わないようにすることが実は相手の声を上げる方法にもなるっていうこと。で、これじゃ自分に置き換えて考えたら分かりやすいと思うんですよね。まあ今までこのね、可愛くない子とかに好かれた経験とかあると思うんですよ。好きな子に限って落とせないけど、好きじゃない子に限って落とせるとかね。あるいはその、どうしようもないブサイクとか、なんかそういうのにばっかなんか話しかけられるとか、好意を持たれるとかっていう経験が誰しもあるのかなって、ちょっと、あ、こういうこと言うとこれ怒られるね、完全にね、これね。すいません、世の女性の方々。まあね、ここにいる男性、やっぱりみんなこう素敵になっていくためにも勉強してるんで許してもらいたいなっていうふうに思うんですけれども、まあ女性の方もね、可愛くなっていけばいいのかなって思うんですよ。だからお互いみんなね、可愛くなっていけばいいのかなってちょっと思ったりもするんですが、でそういうね、自分が全然好きじゃない子、全然狙ってない子とかに、で置き換えてみたら分かりやすいと思うんですよね。それどんどんどんどんやっぱ話しかけてきたら、あ、こいつ俺に好きなのかなとかってやっぱ思うじゃないですか。でも、別にこっちになんか話しかけもしてこないし、何もしてこなかったらやっぱ興味ないのかなって思うと思うんですよね。で、そういうふうな視点で考えて今言ったことをやってみるってことをね、すると、すごく分かりやすくなるのかなというふうに、ね、思います。はい。で、次。これも、本当にやってしまいがちっていうか、これも本当に気をつけてほしいんですけど、いいですか？ターゲットだけテンションが違う。ターゲットだけテンションが違う。これはね、気持ちはわかるんですよ。無駄をしたくないと思うんですよね。もう自分の限られた時間を好きな子のためだけ、好きな子を落とすためだけに使いたいと思うんで、そこでね、全力投球すると思うんですけど、これ例えば飲み会とかをね、想像してほしいんですよね。まあ好きな子がいます。どうでもいい子がいます。それから他の男の人がいますって時に、これ本当にバカみたいと思うかもしれないですけど、まあこれ僕自身も全部やったことあるんですけど、好きな子と話してる時とそうじゃない子と話してる時が態度が違ったりとか、もう声のテンションからして全く違うっていう、こうなりがちなんですよね、本当に。もう分かりやすいなみたいなね、お前こいつ好きでしょっていうのがバレちゃうっていう。でこれは本当にやっちゃダメなんですね。女の子見てますから。あれ、なんかこの人、さっきこの人とこういう喋って、なんで私の時でこうなるんだろうっていう風に。これがもしですよ、もうその子が好き、あ、いやでもこれ違うな、まあ、その子がもうすでにあなたに惚れてるんであるならば成立しなくはないんですけど、それでもやっぱりちょっとね、好意下がっちゃうんですよね。みんなと同じ扱いにしておいてほしいって感じなんですよ。ブレてほしくないっていうのが女の子のこの本音なんですよね。で、この、わかりやすくその子だけを狙ってますって、その子と態度が違うってやっちゃうと、あ、この人私のこと好きだからこうしてるのねっていうふうにもう見切られてしまうっていう、完全に好意割れをしてしまうっていう、最悪の状態になってしまうので、本当に特に飲み会とかで気をつけてください。あと学校とか職場も全部そうですよ。その子だけ優しくするとか、その子にだけたくさん話しかけるとか、その子にだけ気を使うとかっていうのは本当に、これモテない男性の典型ですので、やっちゃダメ。で、じゃあどうしたらいいんですかってことなんですけど、普段から全員に優しくするんですよ。普段から全員に話しかけるんですよ。普段から全員に気を使うんですよ。この人は常に優しい。みんなに優しいんだ。みんなに気がつくんだ。みんなに、話しかけるんだっていうふうに思わしておけば、不自然じゃないんでね。好意はバレないんですよ。私だけ特別にならないんで。ここでまたこの言葉を使うと、ちょっと多くの方が、勘違いをするんですけど、いや、特別にしない、特別だよって伝えたりとか、誠実をアピールすることは大事なんじゃないですかって言うと思うんですが、それは付き合った後の話なんですよね。付き合った後の話。それは付き合う前にそれをさせてしまうと、まあ、これもいろんなところで書いてますし、もう取説とかでも書いてるんでね。もうお分かりだと思うんですけど、気持ち悪いになっちゃうんですよね。え、なんでってなっちゃう。だから、これをみんな先に出しちゃダメってことです。特別視しちゃダメってことね。そう。これものすごく大事なんで、ここもね、覚えておいてください。はい。いいですか？いや、これ初回なんで、初回なんでっていうか、毎回気合い入れて入ってますし、入れていくんですけど、だいぶテンション入ってしまいますんで、ちょっとね、皆さん、ここで一つね、水とか飲んだりとか、休憩してもいいですからね。ゆっくりリラックスしてね、聞いてください。はい。じゃあ次に行きます。で、次が、すべて相手を肯定してしまう。 ていう、これ NG ポイントです。全部いいわけないんですよね。やっぱお互い人間なんで、どっか意見が違うこともあるし、それどうなのとかって思うとかあって当たり前だと思うんですよ。これ友達でもそうじゃないですか。こいつのここ好きだけどここは好きじゃないとかね、ここはいいけどこうじゃないって、 100% 理想的な人間なんてありえないし、100% あなたの願望に沿う人だっていないんですよね。で、それはおそらくいるとしたら世界でただ一人で、それはあなた自身なんですよ。だから全部 OK イエス肯定するってこと自体がやっぱりありえなくて、これをしてしまうと女の子が知ってみるとどっか嘘くさいになっちゃうのと、なんかむずがゆいになっちゃうんですよね。そんなに褒められなくてもみたいな、そんなになんか肯定されてもみたいな、もっとなんか私本当に私のこと見てるのかなっていうふうにやっぱ思うのと、あ、やっぱりこの人私のこと好きだから嫌われたくないから全部肯定してこうやって私をいい気持ちにさせようとしているのかなっていうふうに思うってことなんですよね。だからこれは本当にいい人と言われる人、まあこれを聞いてくれてるね、あなたはね基本的にいい人なんだと思うんですけど、じゃなかったら僕もこうやって恋愛をしようとは思わないんですけど、とにかく相手にいい気持ちになってもらいたい、相手に不快なことをさせたくない、だから全部肯定して用意書するって、それは実は相手を不快な気持ちにさせて、逆にさせてしまってるっていうのをね、まず知ってください。なんか不足さいなって思われちゃうってことなんですよ。だからこれね、心にもないことはしないこと、言わないことなんですよ。それ違うんじゃないのとか、いやそれはそう思うよっていうふうにたまに否定しても OK な、それで嫌われないんでね。だから全部相手を肯定してしまうって、これは会話で絶対やっちゃいけない、嫌われてしまう会話の NG ポイントですので、ここはねやらないようにしてください。はい。でこのもう一つ目、まあこの NG ポイントの最後になるんですけど、まあ今言ったのと被りますけど、心にもないお世辞を言う、心にもないお世辞を言う、これは分かってるけどやっちゃうんですよって人もね多いと思うんですけど、これね本当学校が良くない、学校とかメディアが良くないなと思うんですよ。どんな男が好きなんですか、モテる男性とはっていうのって、絶対優しい人って言うんですよね。で、僕たちの頭の中で絶対優しい人イコール認めてあげると褒めるっていうことをすると思うんですよ。よくね、自分がされて嬉しいことをしなさいっていうふうにね教わると思うんで、それはそのすごい素晴らしい考えだし、素晴らしい教えだと思うんですよ。でそれは実行していただきたいんですけれども、こと恋愛対女性に対してはそれは間違い、このいいですか、この心にもないお世辞っていうのってちょっとどういうことかっていうと、もう毎回常に褒めてるってことなんですよ。それ本当に思ってるのってやっぱ思われちゃうんで、さっきにも通用してきますけど、褒めるべきでないポイントは褒めなくていいって、逆に否定していいし、否定をしていいし、けなしていいんですよね、これは。それ違くないとか、それダメじゃないとかっていうふうに言わないと、褒めるが際立たないし、嘘くさくなるんですよね。で、毎回褒めてると、なんかこの人、裏があるんじゃないか、下心があるんじゃないかっていうふうに、逆に警戒をされて、そして、気持ち悪がられてしまうっていうね、本当最悪なので、最悪な状況になってしまうので、この心にもないお世辞を言うっていう、これはねやめてください。そしてまあ、この NG ポイント以外にですね、今回はちょっとこのさらにちょっと大事なことだなと思ったんで付け加えさせてもらったんですけど、基本的な嫌われる NG ポイントで、これはさっきの NG ポイントと何が違うのかっていうと、さっきの NG ポイントっていうのは、好意バレをするからダメですよっていう、もう即死亡、恋愛というこの戦いフィールドにおいて、それをやったらもう即終了、白旗をあげたようなもんですよって、その好意バレをしてしまうっていう意味での会話の NG ポイントでした。でこの基本的に嫌われる NG ポイントっていうのは、これは会話というもので、会話をする上で、だからこれは男女問わずなんですけど、会話をする上で嫌われてしまうポイントってことで、これ言ったら逆にもっともっと基本的なことなんですけど、これまたちょっと次のね後半にも関わってくる内容なので、ちゃんと聞いてほしいっていうかあれなんですけど、ここはもう本当なんて言うでしょう、人としての会話としてここができないと、まず普通に男にも好かれないよっていう、上司にも部下にも好かれないよっていう、そのね、もう本当に一番やっちゃいけない NG ポイントってことなんですけど、まあこれをちょっと一個一個ね説明をしていきます。で、これがまず一つ目何なのかっていう、それは自分の話ばかりをするっていうこと。自分の話ばかりをする。 で、この自分の話ばかりをするっていう、いや、そんなやついるんですかって言う人もいると思うんですけど、これ結構いるんですよね。割合で言ったら少ないかもしれないんですけど、だからこれを聞いてからあんたはね、そうではないと思うんですけど、ただ、こうなってしまう場合も実はこれから先あったりするので、これやっちゃいけないよっていうことで、やっぱ会話ってキャッチボールなんですよね。こっちが10言ったらあっちも10言うっていう、お互いの話を聞くっていう、あ、10番10番だよってことをね、やるのが会話だって、それは楽しい会話なんですよ。で、やっぱり、何か話、自分、ちょっとね、思い出してほしいんですけど、人と会話をして、ああ、楽しいな、なんかいい気持ちになって嬉しいなっていうのって、必ずだと思うんですけど、自分が、自分の感情に素直に話してる時なんですよね。いや、自分の話をしてる時なんですよ。で、それを聞いてもらってる時、誰かに。信頼できる人にね。自分が話してる時は、やっぱ一番楽しいんですよね。で、この自分の話ばかりをするっていうのってのは、相手の楽しみを奪ってて、それを受け入れる気がないっていう、本当完全な自己中になってしまいますので、いいですか？やばい。俺がちょっと話しすぎてるなっていうふうに思ったらば、それは会話の NG ポイントをしてるんだよっていうふうに、自分で気づくべき、止めるべき。で、相手の話を聞くっていうこと。ちゃんと質問するし、あなたどう思ってるんですかってことで、相手にターンをね、こう、次はあなたの番ですよっていうふうに、その、順番を投げるってことをしっかりとやること。これがすごく大事です。で、次2番目。これは、今の逆なんですけど、質問しかしないっていう。これもね、結構ある、実はって思うかもしれないですけど、やりがちなんですよね。特に好きな男性、好きな女性とか、あるいはこの初対面の人とか、何話していいか分かんない時、多分これだけに行くと思うんですけど、これ例えばですよ、こういう風にされたらどうかなと思うんですけど、はじめまして。はじめましてってなるじゃないですか。お仕事は何をしてるんですか？なるほど。何々なんですね。じゃあ、わかりました。じゃあ趣味は何なんですか？そうなんですね。なるほど。じゃあ休日は何をしてるんですか？そういう休みなんですね。なるほど。じゃあ、恋人は？とかいうふうな風に、質問っていくと、なんか今のってどっかでされたことありますね、これ。尋問みたいなもんなんですよ、これね。例えば僕のコンサルを受けた人もそうだと思うんですけど、先生とか、その病院で診察を受けるとか、あるいは僕みたいにね、というか先生にコンサルを受けるっていう、これなんか、いろいろと探られてる感じ、尋問されてる感じになってきて、これがあれですよ、病院とかね、僕みたいにコンサルとかだったらそれはそれでなると思うんですけど、これ、普通の何にもない人にされたらば、何って話になりますよね。なんでそんなプライベートのばっかを探ってくるんだろうっていうふうに、やっぱ警戒をされてしまうっていう。だこれもやっぱやっちゃいけないってことなんです、これ。これやると一発で警戒されますし、切られます。なんだろうっていう。だから、こういうふうな、要は質問しがちになりがちな方は、ちゃんと自分の話もするっていうことなんですよね。これが本当予防策だし、これをしなくちゃいけないっていうことです。はい。で、三つ目。これが、これは本当に結構素でやっちゃう人多いと思うんですけど、相手の話題に興味を示さない。いや、これはね、本当マナー違反ですよね。やっぱ会話はもう何回も言うんですけど、会話はやっぱキャッチボールで、自分が話したいこと、話題があって、で、相手も質問して、聞いて相手も話をするっていう。で、それをこっちも聞いてあげるっていう。お互いに話をするし、聞くっていうのが基本なんですけど、やっぱり会話をしてる中で、相手の話題に興味持てないなって場合あると思うんですよ、生きてたらば。で、その時にあからさまに聞かないっていうと、これはもう礼儀違反だし、相手はやっぱ怒っちゃいますよね。で、さっきも言った通り、やっぱ会話の醍醐味って自分が話してる時なんですよ。自分が楽しい気持ちで全ての感情を出してる時。その時に、大前提やっぱり相手が興味を持って聞いてくれてなかったらば、なんかそれは伝わってしまいますし、なんかつまんないなってやっぱなるんですよね、これはね。だからもう、あなたがもしね、会話に興味を持てなかったとしても、話題に相手の。それはやっぱ興味を示す努力をして、どういうことなんですかって聞いてあげるってことなんです、これ。これが本当の気遣い。だし、会話です、これが。いいですか。この今言った自分ばかり話の話ばかりをする、質問しかしない、相手までに興味を示さないって、この三大 NG をもししていたとしたらば、これ相当嫌なやつって思われてしまいますので、これもね、もしね、思い当たる人がある場合は、今すぐちょっとこれはやらないようにするっていうふうにね、まず決めること。そして、次いきますね。自分の感情を出さない。自分の感情を出さない。これ結構日本人苦手だったりするんですよね。でもよく感情を出す男はかっこ悪いとか、感情を出しちゃいけないもんだっていうふうに やっぱり昔から教育されてるし、思い込まされていると思うんですけど、これ逆なんですよね。感情を出した方が相手は安心するし、信頼してくれるんですよ。で、なんていうのかな、例えばこう、そうだな、こうクラスでこう優等生とかっていたと思うんですよ、今まで。優等生とかって、でちっちゃい頃からずっと勉強ばっかしてて頭良くて、でも体はガリガリで、でもテストは毎回100点みたいなね、そういった優等生とかっていたと思うんですよ、一人当たりってね。でそういったタイプの人たちと話したことってあります？なんか全然なんかね、何考えてるか分かんないですよね、彼らってね。言ってることはすごい頭がいいし、まともだし。で、会話もできるんですよ。あ、それは、例えば、この教えてよ、この問題って言って、あ、いいですよ。それはね、こうでこうでこうなんですよ。ね。って言って。あ、ありがとう。楽しかったよ。いえ、なんでもないです。みたいな感じで。そこに感情がないと、こいつ生きてんのかなみたいな。こいつ大丈夫かな、何なんだろうってやっぱ思われてしまうんですよね。人として面白みがないのもそうだし、なんかもっと仲良くなろうっていうふうに思えないんですよね。あるいはこの感情がないってだけで、なんか不気味なんですよね。こいつロボットなんじゃねえかなっていうふうに思っちゃう。だから会話っていうのはどんどん感情出し合ってものだし、出すべきだし、出し合うべきものだし、出すから会話って面白いんですよね。で、これはもちろん仕事とかね、なんかの試合中とか、その勝負事の時に出してたら話にならないんですけど、会話ってのはそうでは、勝負事ではないんでね、仕事でもないんでね、楽しむべきものなんで、その時は感情出さなければ楽しめない。だから感情を出すんだってことをね、まず認識してください。ここが気をつけるべきポイントです。で、最後。これまあ、NG、基本 NG ポイントの最後なんですけど、これが、愚痴を言う、ネガティブな発言をする。これなんですよね。まあ、これまあ、対女性に対しては絶対やってほしくないんですけど、まあ、愚痴を言うのは良くないってことは分かってると思うんですよ。でも言いたいんだよって、聞いてほしいんだよってあると思うんですけど、これはね、なんて言うんでしょうね、聞いてる方がやっぱ迷惑っていうか、言われた方が迷惑なんです。聞きたくないです、人の愚痴なんてね、やっぱ誰もね。もちろん、だからこれを言っちゃってる段階でもかなりマイナスになってるし、あ、こいつと話すの嫌だなって、やっぱ避けられてしまいますので、これ女の子を落とす落とさない、うんぬんじゃなくて、友達を失ってしまいますし、上司にも切られてしまいます。なので絶対に言わないことですね、愚痴に関しては。それから、ネガティブな発言もやっぱしないことなんですよ。この後ろ向きの発言もやっぱり聞きたくないし、そういうことを言っている人の近くには人は寄ってこない。で、この常にポジティブなことをね、話して前向きで愚痴は言わないっていうふうにまず心がけてほしいし、あとこれね、自虐とこの謙遜を混同してしまった人もいるんですよね。よくいや自分なんてあれダメですからとかっていうふうに言う、これは謙遜だと思うんですよ。いやいや、そのまだまだ大したことないですよ。まあもっとこうですよっていうふうに言うのって謙遜なんですけど、なんか自分の失敗パターンをさも面白いみたいな感じで言うのって、これ自虐になると思うんですけどね。これの、まあ、見分けとか使い分けって、まあ、ちょっとね、ここでなんか話してしまうと長くなってしまうので、またこれはね、別の回を持って詳しく話したいんですけど、まあ、今、大まかに簡単な話をすると、謙遜っていうのは、自分はもっと上に行きたいから、いや、まだまだその褒めないでくださいっていう、そういう気持ちなんですよね。要は、ポジティブな側面で話してるんですけど、自虐っていうのは、あえて自分を下にして相手を上げて、それで、気に入ってもらおうって、その下心、ゲスな感じの、あれなんですよね。心持ちから出てるんですよね。で、この辺ちょっと自虐と謙遜って今ちょっと難しいかと思うんですけれども、またね、ちょっと分かりやすく話をするので、それは違うんだよっていうふうにね、今の段階では覚えておいてください。はい。で、まあ、ここまでね、いろんな NG ポイント、会話の NG ポイントを今日初回なんですが、まあ、初回にしてもかなりちょっと話してしまったんですけれども、じゃあ、今言ったようなことを一体どういうふうに防ぐんですか？どうしたらいいんですか？どういうふうに改善していけばいいんですかっていうね、その具体的な対応策ってのは一言言ったらば、これからの講義でやっていく一個一個のことを勉強をして、それを身につけていけば、今言ってることは全部やらなくなりますし、じゃあ逆にやらなきゃいけないことっていうのもやれるようになってくるので、安心をしてください。ただ、今この第一回のこの段階でね、一番大事なことっていうのは、今言ったようなことはやってはいけないんだっていうことを認識することです。で、人間ってやっぱ面白くて、あ、これダメなんだな、あ、これはいいんだなっていうふうに、分かった瞬間にそれができるようになるんですよね。やんなきゃいけないことはやるようになるし、やっちゃいけないことはやらないようになるんですよね。これ本能にも刷り込まれた、プログラミングされたシステムなので、認識すること。 で、これ認識させば何でもなりますので、これまずね、しっかり第1回ではやるということをね、覚えておいてください。はい。で、宿題と書いてください。宿題。いいですか？まあこれ前編の宿題なんですけど、まあ宿題その1。で、まずはですね、宿題として、まあ今回お伝えしたこの NG ポイントを、自分は今までやってしまっていたかっていうね。これ正直に自分に問いただして、一個一個の項目を見てください。ああ、これやっちゃったかな。あ、でもこれはやってないかな。みたいな感じでいっぱいあると思うんですけど、これね、別に誰が見てるわけでもないし、これ別に報告する必要ないので、自分が知っとけばいいだけなんでね、認識するって意味でやってほしいんですけど、まあ、ちなみに僕はこれ全部やってますからね。人生で全て今出した NG ポイントを僕はやっていますので、まあ、僕以下はいないと思うんじゃないかと思うんですけど、これ自分で書いてて自分で説明してちょっと辛くなってきたんですけどね、これ。あ、俺全部こういう時期あったな、とかっていうね。あ、俺こういうこと喋っちゃって、あ、いや、最低だなとかどうすよ。これはモテねえよっていう会話をしてた時期やっぱいっぱいあるんですよ、こう。なんでね、あなたもね、ちょっと恥ずかしがらずにね、自分に正直になって、僕をしっかりやってもらいたいんですけど、まずこれさっきも言いましたけどね、認識することはすごい大事です。で、宿題その2なんですけど、これは、今もし好きな子、ターゲットがいるとしたらば、その子にしてしまっているかどうかまず確認して、そしてそれをしてしまっているんであるならば、それを今すぐやめてください。そう、やらないようにするってことね。で、いや、これちょっと今すぐできません、難しいです、やめれませんってのもやっぱ中にはね、あるかとは思うんですよ。例えばこのなんだろう、ターゲットだけテンションが違ってし、どうしてもそうなっちゃうとかね、あるいはもうどうしてももう癖で心にもないお世辞を言ってしまうとか、あるいはこう、いやー、ちょっとその場にいるのに話しかけないです、話しかけたか分からないですっていうね、やっぱ基礎も知らないと、ちょっとどうにもできないものとかもやっぱあるとは思うんですが、ただできることもね、あると思うんですよ。それはあなたのレベルによっていろいろ変わってくるかとは思うんですけれども、とにかく、やめれるものはやめるってこと。で、そこのアクションをしっかり取っていくってことはね、これからあなたがね、好きなことそれですごく大事なことになってきますので、この、まずやっちゃってるんだったらそれやめるってことね。で、やめれないものがあったとしたら、まあそれはこれから音声を勉強して、やめるように頑張っていくっていう決意を出すってことですね。はい。じゃあ、まあこのね、ちょっと前編かなり長くなってしまいましたが、まあこの辺でね、一旦切らしてもらいます。で、また後編に関しては送りますので、お待ちください。